一般会計文教福祉分科会障害児早期療育推進事業費について。問い、言葉の相談室の利用は毎年200人を超える水準で推移しており、申請から検査を行うまでの待機期間は4ヶ月程度を要しているのが現状である。令和2年度から臨床心理士を1人増員するとのことだが、その効果はどのようか。答え、臨床心理士を増員することで1日あたりに対応できる児童数が増えることとなる。利用を希望する児童への検査や訓練を年間を通じて行うことで待機期間の短縮を図っていきたい。生活困窮者自立支援事業費について。問い、令和2年度から既存の自立相談支援などに加え、新たに就労準備と家計改善についての事業を開始し、生活困窮者を包括的に支援するとのことだが、その概要はどのようか。答え、生活困窮者には就職活動に向けた就労準備が必要となる人もいるため、ボランティア活動などを通じて社会性を身につけるための支援を行っていく。また金銭管理が難しい人には家計簿の付け方など家計改善に向けた支援を行うものである。学力向上推進事業費について。問い、教育水準の改善向上のため令和2年度から民間企業との連携による授業力向上プロジェクトを実施するとのことであるが、その内容はどのようか。答え、民間企業のノウハウなどを生かした研修事業を展開するほか、児童・生徒の語彙力・読解力に関する調査を実施し、その結果を分析することにより、さらなる授業の改善へつなげる取り組みである。妊娠・出産包括支援事業費について。問い、出産後間もない母親の心理的ストレスなどの軽減を図ることを目的として、令和元年度から市直営の日帰り型産後ケア事業を実施しているが、今後の展開はどのようか。答え、元年12月に母子保健法が改正され、産後ケア事業の実施が自治体の努力義務になったことから、回数を増やしていく必要があると認識している。2年度は引き続き市直営で行いながら、宿泊型などの実現を目指していく。オリンピック・パラリンピック学校連携観戦事業費について。問い、オリンピック競技を観戦する機会を設け、小中学生の運動意欲の向上などにつなげるとのことだが、観戦する競技種目や人数はどのようか。答え、各家庭にアンケートを行った結果、ニーズが高かった野球やサッカーなどの競技を多くの児童生徒が観戦できるよう、合計で1380枚の申し込みを行っている。意見、市内のすべての児童生徒が観戦できる枚数を用意できるものではないことから、観戦できる児童生徒の選定については、教育の見地からよく検討する必要がある。子どもの未来応援事業費について。問い、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき、将来を担う子どもたちの輝ける未来を地域で作ることなどを目的とした事業であるが、令和2年度の概要はどのようか。答え、子どもの居場所や食事などを提供する市民団体に対し、活動に必要な会場使用料などの経費について、1団体あたり2万円とし、3団体への助成を見込んでいる。教育委員会表彰制度の周知について。要望、この制度は文化やスポーツなどの分野で優秀な成績を収めた人の功績をたたえ表彰するものであるが、市民に対する周知が不足していると感じる。広報誌やホームページだけではなく、動画での情報発信も有効であると考えられるため、実際の競技の様子などを SNS を通じて 広く発信することを検討してほしい。一般会計環境都市文化会微笑み収集経費について。問い、高齢者などのゴミ出し支援だけでなく、安否確認の役割もあるが、高齢化の進展などにより、利用希望者のさらなる増加が見込まれる。現在の体制では、微笑み収集事業を維持していくことが難しいと考えるが、どうか。答え、収集者一台で対応する現行の収集体制では限界があるため、潜在的な対象者数を把握し、福祉部門が行うゴミ出し支援なども含めた支援体制を検討したい。農作物被害防除事業費について。問い、神奈川鳥獣被害対策支援センターからの支援を受け、ドローンを活用した被害対策事業を実施しているとのことだが、事業の概要と令和2年度の取り組みはどのようか。答え、平沢小原地区において、元年度にドローンを用いた農作物被害などの情報収集・分析を行い、防護柵の効果的な設置や捕獲などに生かす取り組みを行っており、2年度は新たに3地区で実施する予定である。問い、ジビエについては、本市の観光振興に大きな役割を果たす可能性がある。良質な肉の供給には、捕獲から解体までの工程を一貫して行う必要があるが、事業者に対する支援はどのようか。答え、ジビエを活用するためには、事業者のニーズを把握する必要があると認識している。まずは、商工会議所が行うジビエ料理の研究開発などを支援し、動向をつかんでいきたい。地球温暖化対策事業費について。意見、エネルギーの地産地消により地域経済の好循環を作り、自立した財政を目指す必要がある。間伐材を活用した木質バイオマス発電を導入するなど、環境分野への投資にシフトすべきである。空き家等対策事業費について。問い、予算編成方針にある選択と集中については、政策に優先順位をつけ、限られた財源を集中することと受け取ったが、市内におよそ1900戸存在する空き家の対策として、約81万円の予算で何ができるのか。答え、令和3年度に開設予定の空き家バンクへの登録を募集するリーフレットを作成し、市内の建物所有者への納税通知に同封して周知するとともに、登録の意向を把握していく。意見、覚悟のある選択と予算の集中が選択と集中であり、この予算では効果的な対策は難しいと考える。空き家問題の解決には、所有者を一人ずつ訪問する覚悟を持って臨むべきである。交通弱者に向けた移動支援について。問い、乗り合いバスの乗降客が減少し、廃止される路線も多いとのことだが、高齢化の進展に伴い、自家用車などを持たない交通弱者に向けた移動手段確保の取り組みはどのようか。答え、公共交通、空白、不便地域においては、地域住民と共同した乗り合い自動車の運行支援のほかに、社会福祉法人の車両を活用した買い物支援の取り組みが始まっており、今後、公共交通部門と福祉部門の連携を強化していきたい。駅前広場等管理費について。問い、街づくりにおいては、安心・安全に配慮した整備が不可欠であるが、鶴巻温泉駅北口広場については、舗装に凹凸があり、高齢者が転倒する危険性がある。安全対策はどのようか。答え、駅前広場内の舗装は、一部に石の欠損など、経年劣化が見られるため、アスファルト舗装への変更などにより、歩行者の安全確保を優先したい。要望、鶴巻温泉駅南口駅前広場内に、タクシープールが設置されたが、 ほとんど利用されていない。駅周辺は徒歩圏内であることなど、広い視野を持ち検証してほしい。一般会計に対する本会議での反対討論。実質単年度収支が8年連続で赤字と予想される状況は異常であり、覚悟ある事業の選択と限られた財源の集中ができていない。また、平和推進事業費は削減ではなく拡充すべきであること。新東名高速道路工事の影響で地下水の枯渇などが懸念され、環境破壊につながる予算であることなどから反対する。賛成討論。令和元年度より1億2000万円増となる2年度予算では、人件費や扶助費が増加し、歳入では法人市民税の減収などにより、市税全体で2年ぶりの減収見込みとなった。本市の財政は厳しい状況であり、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が景気に大きく影を落とし、経済に与える影響は予測できない。そのような中において、市民の安全安心を守るため、防災減災対策の取り組みを強化することや、人・職員づくり基本方針実施計画を策定することなどは評価し、その効果を大いに期待するものである。市長が掲げる未来へつなぐ5つの重点事業を進めていくためには、財源が重要となる。市内事業者の人材育成にも力を入れ、中小企業の活力につなげるとともに、積極的に補正予算を組むなど、景気対策を行ってほしい。投資すべきところには積極的に投資しながら、引き続き持続可能な行政経営に取り組むことを要望する。採決の結果、委員会原案可決賛成多数、本会議原案可決賛成多数。